鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。6月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は6月1日でございますね。ついに6月に入りました。今日103回目のワンタイムトークになります。いつも本当に聞いていただいてありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとしたお話をしている番組でございます。いやー、本当にあっという間ですね。このワンタイムトークでございますがですね、私、シンガーソングライターの鈴木智和がですね、まあ、日常に起こることであったりですね、自分の曲の紹介であったり、世の中のことであったり、こんなことを考えてますなんていうことをね、つらつらと喋っている、小話している番組でございますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと思う曲の頃でございます。早いですね、もう6月ですよ。ね、5月もあって、6月っていうと、上半期の最終月というかですね。いや、でもそれにしてもこうジメジメする日がねだいぶ増えてきてね、なんかこう鬱陶しいというかね、服を大変ですよね、選ぶの。なんかな、日中とかね、ちょっと暑くて汗ばんじゃうとかって感じになるけど、ちょっとわりかし朝晩は割とちょっとひんやりしてるみたいな感じになってね、なんかそんな今日この頃でございますね。皆様いかがお過ごしでございますかね。6月って言ったら何でしょうね。前はなんか祝日がないからね。小学校の時とか祝日ねえじゃん6月長えよとかってちょっと思うような感じなんですけど、横浜市はね、に関してはねあるんですよ。祝日というかね、学校がお休みなんですよ。6月の2日がね、横浜開校祭って言って、横浜が開校した記念日なんで、その小学校とか公立の学校はねお休みになるんですよ。で、その横浜開校ですけど、まあ、簡単にね歴史をちょっと紹介させて横浜真っ赤から発信してるからね、横浜開校祭のぐらいはね、まあ、明日ほら6月1日で、明日が6月2日なんでね、開校祭になるんでね。で、開校記念日の歴史ということでですね、江戸時代というのは1603年から1868年が江戸時代でございました。で、幕府はね、外国との交流を制限していた。ね。で、その期間、1639年から1854年は鎖国をしていました。ね。200年以上鎖国をしていて。で、交流を、外国との交流を制限していたということで、まあ、もう歴史を勉強している皆様もご存知かと存じますが、僕はね、よく分かんなかったんで、あまり歴史とかちょっと、そう、学生の頃ね、歴史全然好きじゃなかったんですけど、不思議ですよね、こういうの、大人になると大好きになるのね。なんか歴史がね、面白くてしょうがなくなるっていうね、これ、なんか昔ね、学生の頃興味を持ってればなと思うんですけど、なんか、時によってね、興味を持つものって変わりますよね。なんか数学とかもね、得意じゃなかったんですよ。ただね、数学も今もね、得意じゃないんですけど。ただね、興味はあるんですよ、やっぱり。なんかその、計算するのに、やっぱりこの数学っていうのはね、実はすごくこう、元になってて、エクセルとかでさ、計算してる中、計算式の後ろって、要するに数学じゃないですか、あれ。とかってさ、やっぱりこう、世の中にね、実は何気にこう、ね、役に立ってるっていうか、やっぱこう、ね、必要なもんなんでしょうね、きっとね。うん。じゃあ続きますけど、1850年鎖国をしていまして、日本をね、4カ所だけ外国と交流をしていたと。で、長崎の、ね、長崎はオランダと清、中国の清と交流をしていた。長崎からね、停留所とか港。で、あと薩摩、まあ、現在の鹿児島は琉球王国ということで、まあ、今の沖縄、ですね、当時は日本じゃな、沖縄県は日本ではなかったので、琉球王国と薩摩で交流をしていたと。で、対馬ですね。3つ目は対馬、長崎県の対馬市で、ね、現在のね、対馬藩では朝鮮、現在の朝鮮半島と交流をしていたというのが3点目で、4点目が、松前藩ということで、現在の北海道の、南南西部、 こちらはアイヌ居住地ということで、交流をしていたという4箇所がね、その当時日本鎖国時代でもね、交流をしていたんですよ。まあオランダ鉄砲とかね聞きますもんね、だからこうそういうところでこう交流をしていた中でですね、ついにそこでまだほらね、まだですよ、来てないんですよ。オランダでしょ、中国でしょ、琉球王国、朝鮮のアイヌだけだったんですよ。でここで来るわけですね。1853年6月にですね、浦賀、神奈川県の横須賀市ですね、ペリー率いるアメリカ艦隊が来航し、開港を要求して1年間の猶予を江戸幕府に与えましたってことですよ。まあもう皆さん知ってるでしょ、もちろん知ってるんでしょうけど、まあ、あえてこういうのね、ああそうだったんだって人もいれば、ああそういえばそうだねっていうのもあるしね、こういうのって意外にね、こう耳から聞くとね、へーってなったりするんですよ。で、そして半年後の1854年1月に再び黒船が来航して東京湾に侵入し、横浜沖に停泊しました。東京湾に入ってきて横浜沖に泊まってたんですね、黒船が。ペリーは幕府に対して強く開港の決断を迫り、1854年3月に日米和親条約が結ばれました。まあ、いわゆる歴史が変わった瞬間ですね。江戸がこれをきっかけにこう終わっていって明治になるっていう、こう歴史の、転換期といいますかね。で、1858年にはアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと修好通商条約を結び、横浜は1859年6月2日に国際貿易港として開港しました。今から154年前ですね。154年前に開港したんですよ。で、まあそこからもう、どんどんご存知の通り、ご存知の通りばっかり言うなよって、ね。で、歴史が変わったっていう、そこからですよね。まあそこで横浜はだんだんね、開港記念お祭りっていうのをやるようになって、今回42周年っていうから1980何年ぐらいから開港祭っていうお祭りやったりね、花火とかやったりして、まあでも学校もお休みになったりとかして、横浜、まあペリーがこう開港させたっていうことなんですね、っていう開港祭の今ではね、なんかこう、あんまそういう、なんか遠くの話まで、でもなんか、小学校ぐらいでやるんですよ、横浜市は。この歴史をね、学ぶんですよ。それで、学校でね、歌うんですよ、いつも。横浜の歌を。横浜の歌があるんですよ、横浜市か。みんな歌えるんですよ、横浜市に。ただね、僕仙台市民だったんですよ、ずっと知らないんですよ。だから小学校の終わりぐらいにこっち引っ越し、横浜に引っ越してきて、それでそこで横浜ってこうだぜを最初にいきなり突きつけられるんですよ。横浜ってこうだぜみたいな、吉田神殿ってこうだぜみたいな感じで、みたいな感じで、だからね、完全なちょっと僕は横浜の超ドネイティブじゃないのかもしれないですけど、まあ小学校からそこから青春時代横浜にいるから、まあ半ネイティブみたいなところであると思ってるんですけど、そうなんですよ。だから割とこう、だから仙台にちっちゃい頃いたんでね、で横浜市のね、もう歴史を学んで、まあ横浜に今住んでるのもずっと長いんでね、愛着たっぷりなんですけど、そうっていうのがこうあってね、6月2日、まあ何の話を戻すと、そう6月って祝日ないよねってこうなるけど、横浜市は6月2日にあって、それが開港の記念日だったっていう、まあ、お話なんですよね。そうなんですよ。なのでそんな6月2日、まあそうか、明日ですね、行われます。まあこれ明日とかって言っても、こう皆さんいつこうこれを聞いてくださるかちょっとわからないんで、もう全然過ぎた先かもしれないですね。まあまあそんな6月でしたということでございますよね。まああのあとは6月といえばですね、雨がまあ多くなってくる季節になりますよね。雨は嫌ですよね。どうですか皆さんなりのこう雨の過ごし方ってあると思うんですけど、まあ例えば休日の雨と、なんか出かけなきゃいけない時の雨ってこう捉え方がこう変わってくるじゃないですか。で例えばそう仕事とか学校とかで行かなければいけない時の雨と、なんかその遊びの日を入れてて、そのなんかあそ 行かなくてもいいかもしれないけど、でもなんかまあ約束してるからまあ行くかみたいな時のその雨と、で家から完全出なくていいですよみたいな時の雨ととかっていう時で、なんか受け取り方ってこうまた変わってくるし、雨もところ変わればというか、なんかこうそれなりにその過ごし方、楽しい過ごし方とかってね考えるのもねいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ休みの日とかって言ったらもうなんかもう一択しかないですよね。寝る寝る酒みたいな、映画みたいな、なんかもうこれですよねみたいな時は、まあ、こう僕の中で、ね、僕はそうなんですけど、出かけなくていい日の雨なんてもうめちゃくちゃなんかこう好きっていうか、ちょっと不謹慎かもしれないですけど、家なんかこれ共感する方がいたらちょっと嬉しい、ね、休みの日で出かけなくていい日ですよに、例えばその窓からバッて外を見た時にバーッて雨降ってガラスとかにバチバチバチとなってんのって、出かけなくていい日ですよ。なんか、あ、ちょっと嬉しいって。なんかないっすか、ちょっとそういうの、そういうの。なんか、あ、なんか、あー、気持ちいい。気持ちいいっていうか、あー、嬉しいみたいな。っていうのがちょっとあるんですよね。なんか、そういう、それはそれなりになんか楽しい雨って、さ、寝ようみたいな。あの、で、こう、家なんか雨音が聞いてると心地いいみたいな、あるんですよ。で、逆に、その今から出かけなきゃいけないぞとかいう時とか、仕事だぞみたいな時に雨降ってる時って、なんだよこれみたいな、なんだこれみたいな、じゃないですか。でそこはなんかもう逆に視点を変えると、なんかあの坊さんのとかがやってる滝行ってあるじゃないですか。なんか滝にこうやって打たれて大きいのにでも、まあ、滝行だ、これ、みたいな。もう、これ、耐えた先に、こう、もう、夜風呂入る時まで、もう耐えるぞ、みたいな。なんかね、そういう風に、なかなか辛いですけどね。でも、なんかもう、そういう気持ちを持っていくしかない。なんか、持ってた方がね、もう、むしろ。なんかそれをなんか、自分への修行だ、みたいな感じで、こう、耐えるとまたね、いいんじゃないかなって思ったりするんですよ。で、休ん、なんか、遊びに出かけなきゃいけない時は、もう、どっちもいいですよね。もう、それ選択肢はこう、まあ、自分の中にあるんで、楽しむか、めんどくせえな、とかって、どっちもあるかもしれないんですけど、まあまあ、そんな感じでですね、雨の日の過ごし方っていうのは、いろんなのあるんじゃないかな、と思いますよね。僕はでも、雨の日はね、休みの日だったらね、寝てるのが好きですね。ひとしおですよ。酒もひとしおですよ。まあまあ、そんな中でね、今日、ちょっと今日のお話に続くんですけど、まあ、雨ってやっぱどこかネガティブというかね、ネガティブなものだったりするじゃないですか。例えばその低気圧になるから、首痛えなとか、なんか肩凝るぜとかっていうのもまああるし、で、昔の映画で、雨に歌えばって映画があるじゃないですか。で、あれでそのすごいなと思うシーンで、有名なシーンで、じゃあ、ジーン・ケリーってあの俳優さんが、歌うあの、すごい雨の中をこう踊りまくるシーンで、あれその嬉しいことがあったんですよね。嬉しいことがあった時の表現として、すごい土砂降りの中で、それも関係なくこうやって踊ってるっていうシーンがあるんです。あれすごいなと思いますよね。演出とかもすごいですよね。雨ってやっぱネガティブなもんだけど、最高に嬉しい表現っていうのを雨の中でやるっていうところで、その喜びが際立つんですよね。なんか晴れのとこでそれやってもまあ普通なのに、なんか雨でみんながこうやって体すぼめて、傘の中でシューって体ちっちゃくして走り去る横で、こうやってもう自分からこう自ら傘とか吹っ飛ばして、こうやって歌いながらびしょびしょになって濡れて、それでももうそんな雨なんてもうないぐらい、もう自分のハッピーな気持ちなんだみたいな感じのとこの描写が、いや素敵だなと思って、私例えばそこから教訓として思うっていうか、教訓としてはもう思うかどうかはまあ個人のあれだと思うんですけど、逆境雨ってこう逆境とするならば、それをどう受け取るかですよね。まあ体をすぼめてシュッてなのか、もう、まあ、あれそれはあの映画は嬉しいことがあったから、ってこう踊って、まあ、最後、警察に職質なんかされるような感じになってるんですけど、映画ではね、そのシーンでは。ただ、そういう雨の時でも、なんかその、なんだろうな、ちょっと違うのかもしれないけど、逆境の時に、やっぱこう自分の捉え方次第で、物事って全然変わってくるんじゃないかなというのもね、ちょっとあの映画から、あの映画ではね、あの映画では嬉しいシーンの表現として雨の中で喜ぶっていうところだったんだけど、その雨っていう逆境の中でも、こう自分にこう問われるじゃないですか、過ごし方っていうか、どういう風に過ごすかみたいな。なんかこう、しょぼんとするのも、そうだし、でも、 それでもなんか明るくするっていうのもあるし、とか、なんか長靴とか新しいの買った時って逆になんかビショビショのとこ歩きたくなったりする気持ちってなんかちょっとわかりません、なんかないですかそういうの。なんかそういうとこがあってで、まあだからそんなね6月はそんな雨がやってくるんですけど、まあそういう風に気持ちの持ち方次第でなんかその過ごし方って変わってくるんじゃないかななんて思ったんで、ね、今日のお話にさせていただきましたからちょっと頭の片隅にもねちょっと置いていただけたら嬉しいなだってね、はい、あの外勤務の方とかね、の農家の方とか配送業の方なんて雨の時に仕事のことになることもたくさん多いでしょうし、やっぱり憂鬱になったりね、気分がもう今日仕事したくねえなんて思う時もたくさん来るとは思うんですけどね、まあでもしょうがないですからね、もう雨降ってるっていう現実はなんかそこにあるわけであって、まああと心の持ち方というかね、まあそういうのがあるとは思うんで、もちろんそんなことをねいつもやってらっしゃる方はこうそんな時の対処法なんていうのをねお持ちでらっしゃると思うんですけど、まあそういう鈴木がこんな話してたなみたいなちゃんと右に頭の片隅に入れていただけたら嬉しいななんて今日のお話しさせていただきました。さてですね、今日の歌はですね、まあそうね何にしようかなと思ったんですけど、あんまりね雨をモチーフにしたね歌をねちょっとそんなこうなくてですね、そんなにいっぱいそんなにいっぱいなくて、あいやそんなことないけど、まあたくさんあるんですけど、まあ、今日はですねそんな中でもやっぱり、ね、こう生きるっていうのをちょっとこうテーマにした歌をやりたいなと思ったんで、ライフという曲を聴いてお別れしたいと思います。さて6月も始まりましてね、これから梅雨に入ってるってね、梅雨の時期もやってまいりましたね。まあ紫陽花なんかも綺麗だしね、そんなのを見ながらですねほっこりして過ごすのもいいなかななんて思いますのでね、ぜひ体には気をつけていただいて素敵なね日々をね、先週も言いましたけど小さな喜びをこうって拾い集めたらなんかするのもいいんじゃないかななんて思いますので、素敵な梅雨をね、お願い過ごしていきましょうということで、ありがとうございました。鈴木とおかずでした。
そこにいない鳥が親鳥を見て飛ぶ、いつか飛び立つために恐れを振り払い嵐を乗り越え向かって変わってく愛しさも悲しみも苦しみも喜びも過ぎていくこの想いを紡いでく明日のためにきっとあるはず望みをつなげて生きてるそれだけで人生のその意味だ重ねてくこの想いを紡いでく明日のために 地球の中で何ができるのだろう、君の笑顔を守りたい、守りたい、愛しさも悲しみも苦しみも喜びも過ぎてゆく、この想いを紡いでく、明日のため生きてる、それだけで人生はバラ色だ、この星でこの想いを紡いでく、明日のため生きる。